宇宙を作った神様である天の父が、あなたの毎日の生活をより豊かなものにするために準備してくれているものを、あなたが受け取って楽しい人生を送ろうとするのならば、あるいはイエス・キリストが十字架の苦しみを通り、自分の命を捨て、血を流すということまでして、あなたのために備えてくださっている力ある生活を現実にするクリスチャン生活を送ろうとするのならば、神の義というものを理解をしていなければいけないし、理解したものを実際に毎日の生活に使っていかないといけないんです。この知識をどのように使えばよいのかということに関して、具体例を示して役立てるものにしようとしているのが今回のシリーズでの目的なんですけれども、今日はこういう分野での神の義に対して、実際にどのようなことができるのか、どのようなことをすることによって私たち一人一人が恵まれたものとなり、天の父も主イエス・キリストも喜んでくださるものとなるのかという点を勉強していきたいと思うんです。ペテロ第1の手紙の2章を開けていただきましょう。ペテロ第1の手紙の2章の5節を読んでみたいと思います。ペテロ第1の手紙の2章の5節を読んでみましょう。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。同じ2章の9節に問います。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。もう一ついきましょう。黙示録のもうちょっと後ろの方です。黙示録の1章の4節から読んでいってみましょう。黙示録の1章の4節から読みます。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放し、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。つまり神の義としての祭司というものについて勉強していきたいわけです。まあ、現在我々は祭司という言葉はあまり使わないんですけれども、祭司という言葉が聖書に一番初めに使われたのは、アブラハムがまだアブラムという呼び名でいた頃の創世記の14章に出てくるんですけれども、これは創世記の14章の18節で出てくるんですが、シャレムの王メルケデゼクは意図高き神の祭司であったと書かれております。神様に仕える仕事、役職を祭司と呼んでおります。古い契約の時代には祭司という職の人はいろんなことをいたしました。その役割を簡単にリストにしてみたいと思います。順序は適当に私が並べたんですが、全部で8つか9つあると思う。最初はですね、神様とイスラエルの民との間の橋渡しをする役割をいたしました。神様に生贄を捧げて、イスラエルの民の罪を、これはグループとしての罪も個人の罪も、罪を犯した人の代理となって神様に許しをもらう役をしております。この制度はイスラエルの人たちがエジプトでの奴隷生活から逃れて、神様が約束しているカナンの地へ向かう途中でモーゼを通して与えられた律法の時代からはっきりとした祭司という職が決まりました。これが一つ目です。つまり神様と人との間でもって、その人の罪の贖いをするための動きをする人の代理になります。二つ目には、神様がいるところ、祭壇についてのすべての世話をするのが祭司の務めです。これはもし聖書を読みたければですね、出エジプト記、レビ記などを読んでいただいたら、民数記などを読んでいただいたら、全部それが書かれている。3つ目に行きましょう。この祭司というのは他の人たちのための過ちを神様に謝るというだけではありません。自分自身の過ちも罪も神様に謝ることができます。 これはレビ記の4章の3節から12節までにそう書かれている。4つ目には、まあ、これは読んだ方がいいと思うんですけど、 4つ目読みましょう。民数記の17章を見ていただきますと、失礼しました、新命記の17章の8節から読んでいきますと、4つ目に祭司というのがどういうことをしなければいけないのか、こんなふうにも書かれております。新命記の17章の8節から読んでいきましょう。もし町囲みのうちで争い事が起こり、それが流血事件、権利の訴訟、暴力事件であなたの裁きかねるものであれば、直ちにあなたの神主の選ぶ場所に登り、レビ人の祭司たち、あるいはその時に立てられている裁き司のもとに行き尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げよう。あなたは主が選ぶその場所で彼らに告げる判決によって行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らが教える教えによって、彼らが述べる裁きによって行わなければならない。彼らが告げる判決から右にも左にもそれてはならない。もし人があなたの神主に仕えて、そこに立つ祭司や裁き司に聞き従わず、不遜な振る舞いをするなら、その者は死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を取り去るなら、民は皆聞いて恐れ、不遜な振る舞いをすることはもうないであろう。つまりイスラエルの人たちの裁きもしなければいけないんです。これ4つ目でした。5つ目に行きますと、同じ新命記の31章の9節からこういうふうにも教えております。31章の9節から読みますと、こう教えている。モーゼはこの御教えを書き記し、主の契約の箱を運ぶレビ人の祭司たちとイスラエルのすべての長老たちとにこれを授けた。そしてモーゼは彼らに命じて言った。7年の終わりごとに、すなわち免除の年の定めの時、カリイオの祭りにイスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所であなたの神主の御顔を拝するために来るとき、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの御教えを読んで聞かせなければならない。民を男も女も子供もあなたの町囲みの中にいる在留異邦人も集めなさい。彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、その御教えのすべての言葉を守り行うためである。これを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、あなた方がヨルダンを渡って所有しようとしている地で彼らが生きる限り、あなた方の神主を恐れることを学ばなければならない。つまり神様の教え、律法というものをイスラエルの民に教えるのがこの祭司たちの務めの一つでした。これ5つ目です。民数記の10章に行きますと、6つ目に何をするのか、この順序は私が適切に考えたんですよ。だけれども6つ目に何をするのかというと、民数記の10章の2節からこう教えております。まあ、10章の1節からいきましょう。ついで主はモーゼに告げて仰せられた。銀のラッパを2本作らせよう。それを内場作りとし、あなたはそれで回収を召集し、また宿営を出発させなければならない。この2つが長く吹き鳴らされると、全回収が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。もしその1つが吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する。あなた方が2度目に短く吹き鳴らすと、右側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。集会を召集するときには長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。祭司であるアロンの子らがラッパを吹かなければならない。これはあなた方にとって世にわたる永遠の定めである。またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。またあなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上にラッパを吹き鳴らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神主である。まあ、いろんな役目があるんですけども、その中の一つに、戦争に出るときに合図を出すのもこの祭司です。人を召集するために合図を出すのも祭司でした。でついでに今戦争のことを言ったからですね、今一度新命記の20章に戻っていただけますと、新命記の20章ではこういうことを教えております。新命記の 20章の一節から読んでいきますと、こんなことも書いてある。あなたが敵と戦うために出て行くとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き登られたあなたの神、主があなたと共におられる。あなた方が戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げて彼らに言いなさい。聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のために、あなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神、主である。まあ何かといったら、戦争に行く兵隊たちを激励する役目も祭司が持っております。まだもう一つあります。カナンの地へ向けて進んでいくときに、神の箱というのを作った。それを担ぐのも祭司たちの務めでした。まあ、これは長くなるから読むのはやめようと思うんですけども、これはヨシア記のですね、3章全部がそれに書いてあるし、4章でも書いてあります。ヨルダン川を渡るときに、祭司たちがその紙の箱を担いだままでもって、川の水の中に入っていくことで水をせき止めた。そしてイスラエルの連中は乾いたところを通っております。イスラエルの連中が全部通り終わった後でもって、紙の箱がその川から岸辺に上がった。そしてまた水が流れるようになっております。まとめてみますと、古い契約の時代には、神の民と呼ばれていた一般のイスラエルの人たちというものは、自分自身の罪の許しのために神様に生贄を捧げるにしても、神様から指示を仰ぎたい時にも、祭司を通して行わなければいけなかったんです。つまり祭司というのは一般のイスラエルの人たちの代表者としての役割を持っていました。祭司自身は直接神様から意見を聞くことができます。自分の意見を神様に言うことも許された。神様と話をすることも許されております。代弁者として他の人の罪の許しを神様に請うこともできました。新しい契約の下では、イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをしている人は誰であっても、父なる神は祭司であると評価をしているんです。古い契約の時代には、神の民の罪というもののために生贄を捧げるということが祭司としての大きな務めの一つだったんですけれども、イエス・キリストが生贄となって新しい契約を成立させてからというものは、罪の支払いが終わっております。罪が許されております。だから動物の生贄を神様に捧げるという務めはなくなりました。する必要がないんです。だから現在では何をするのかというと、クリスチャン一人一人が祭司としてイエス・キリストを通して神様の前に出ることができる。古い契約の時代のように他の人の手を通して神様に近づく必要はなくなりました。で、神様の前に出て何をするのか、直接意見の交換ができるんです。あなたの意見を言うこともできる、神様から聞くこともできる。神様に対する罪は全部イエス・キリストによって清められているから、神様の前に出たってその意向で光で死ぬというようなことはありません。生まれ変わりをした後でもって神様に罪を犯したらば、誰か他の人の手を通して神様に謝る必要は全然ないんです。直接自分で自分の罪を言って神様に許してもらえばいいんです。他の人のを通して罪の告白をする必要がなくなりました。しかもですよ、イエス・キリスト自身が罪のための生贄となっているもんですから、自分の罪を謝るときに神様の前に生贄を持っていく必要がないんです。何をしなければいけないのか。ヨハネ第1の手紙の1章の9節では、こうすればいいんだと教えております。ヨハネ第1の手紙の1章の9節ではこう書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もう一ついきましょう。ヘブル書の10章のヘブルの10章の14節を見ていただきましょう。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。 聖霊も私たちに次のように言って証しされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。祭司の役目まだあります。ヨハネ第1の手紙の5章の16節を見ていただきましょう。ヨハネ第1の手紙の5章の16節でこういうふうに教えています。これが祭司の務めになります。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。その罪については願うようにとは言いません。祭司として他の人の罪の許しも神様にお願いすることができる。他の人が必要としているものを祭司であるあなたが神様によって満たしてもらうようにお願いすることもできます。つまり取り出しの祈りができるということになる。この時点でもってマルコの16章を開けていただきましょう。これも祭司としてできます。マルコの16章の15節から読んでいってみましょう。マルコの16章の15節から読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテズムを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。つまりここの中ではあなたの自分の益となるものがある。他の人の、あなた以外の人の益となる部分もここに書いてあります。さあここでですよ、現代では祭司としてどういうことができるのか、どのようなことに祭司という神の義を使うことができるのかという点に進みたいんですけれども、今一度先ほど引用したペテロ第1の手紙の2章に戻りましょう。ペテロ第1の手紙の2章の5節を今一度読んでみましょう。そして9節に移ります。5節ではこう書いてありました。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエスキリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。5節では聖なる祭司という言葉が使われている。9節に行きますと、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。片側では聖なる祭司と言っている、片側では王なる祭司と言っている。実はですね、これは同じことを言っているんではないんです。だから言い方を変えますと、神の義としての祭司というものには2つの役割があることになるわけです。2章の5節の方に行きましょう。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。まずこっちだけ先に行きます。聖なる祭司は何をするべきものなのか、この5節でこう教えております。神に喜ばれる霊の生贄を捧げるためだと書いてある。霊の生贄を捧げると何なのか、3つほど並べておきましょう。一番最初、ローマ人への手紙のローマ書の12章の1節を見ていただきましょう。 ロマ書の12章の一節を見ていただきます。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。霊の生贄を捧げていることになります。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。あなたの体を、あなたの考える部分を変えて、そして供え物として捧げろ。これが一つです。もう一ついきましょう。ピリピ人への手紙の4章の14節から見ていってみましょう。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。ヘブルの13章に行っていただきますと、ヘブル書の13章に行っていただけると、その15節でもってこうも教えております。ヘブル書の13章の15節ってこう教えてます。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。霊の生贄を捧げる、これが聖なる祭司の務めです。あなたが自分のためになるものです。これがペテロ第1の2章の5節で教えている聖なる祭司としての働きです。じゃあ9節の方はどうなのか。2章の9節、聖王である祭司というのはどうなのか。9節今一度言います。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。もっと簡単にこれ言い直しをしましょう。なんかですね、それはという旧説のそれはという言葉から、あとちょっとなんかややこしいから簡単に言います。自分の驚くべき光の中に招いてくださった方、これイエス様のことです。だからイエス・キリストの素晴らしい御業をあなたが述べ伝えるためにあなたは王である祭司になっていると言っている。つまりイエス・キリストは救いの道を開いてくれた。永遠の命を与える動きを取ってくれている。癒しの道がある。経済的に物質的に祝福を、裕福さを受け取ることができるようにしてくれている。心の平和がある、人との調和があるといったようなものをですね、あなたが述べ伝える、他の人に知らせるというのが王である祭司の役目だと言ってるんです。つまりあなたの証です。主がよくしてくださったことをあなたが証をするというのが王なる祭司の役目なんです。余談になりますけれども、主がよくしてくださったことを証をする、人に伝えるということはいろんな面でとても大切です。まあ主に3つの点でですね、大切だということを説明いたしましょう。1つ目、主イエス様に栄光をお返しできます。主がよくしてくださったことを人に伝えることでもってイエス様に栄光を返す。イエス・キリストがどういうことをしてくださったのか、 あなたが心から感謝をしているものならば、それを他の人に伝え、イエス・キリストに栄光をお返しするというのは当たり前のことです。いや、証しができません。証しする気になりません。自分の過去を人に言うのは恥ずかしいです。だから証しができないというのは、まあ、はっきり言いましょう。証のやり方によっては自分の過去をそれほどまでにばらさなくたっていいんですよ。だけれども、証ができないということは、イエス・キリストがよくしてくださったことを十分に感謝をしていない証拠と見られます。感謝をしているなら言えるはずです。証で主イエス・キリストに栄光をお返していきます。これが一つ目です。二つ目の点に行きましょう。あなた自身がサタン悪霊の再攻撃を防ぐことができるようになります。証でできる。これは聖書で具体例を出さないといけないからですね。マルコの5章を見ていただきましょう。マルコの福音書の5章の1節からの出来事を読んでいってみましょう。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足元も足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子イエス様、一体私何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よこの人から出ていけと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った、私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らした。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。ほいてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かした。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。そこでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。まあ、客中では一緒にいたいと言ってます。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかと知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったのかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。さあ、ここでこの19節、今一度読み直しをしますよ。イエス様がこういうことを言いました。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。さあ、ここでもって考えていきましょう。どうしてイエス様自身はこの男がイエス様と一緒にくっついていくことを許していないのか。なんで私がそう言いたいかと言ったらな、イエス様自身がこういう教えをしているんです。マタイの12章を開けていきましょう。マタイの12章ではイエス様がこういう教えをしている。12章の43節から読んでいきましょう。イエス様がこう言いました。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。つまり悪霊の追い出しをしてもそのままにしておいたらば、出て行った時に塞いでおかなかったらば、また入り込もうとして攻撃をしてくる。 で、イエスのそばにいれば、たとえ悪霊が戻ってこようとして攻撃をしてきても、すぐにイエス様に守ってもらうことができると考えて、イエスのお供をしたい、イエスのそばにいたいと願ったんです。ところがイエスもそれを許していない。しかもですよ、悪霊が戻ってくる、来ようとするのをどのようにすれば防ぐことができるのか、イエス様はこの男に説明をしていないんです。どこにもそう書いてない。その代わりにイエス様が何を教えたか。今のマルコの5章の19節なんですよ。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主はあなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。さあ、なんでこんなこと言ってるのか。この19節のイエス様の言葉に注意していただきましょう。イエス・キリストが教えている証というのはどういうものなのかという点で大切な教えがここに隠されております。悪霊に疲れた人が人に向かって悪霊に疲れた人に向かってイエス様自身が言った言葉、この19節は3つに分けることができます。最初の部分は、あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。つまり、この男のことを一番知っている人たちのところに帰りなさい。ひょっとしたらば、この男はですね、自分のいた町、デカポリス、これは5つの町が1つになった1つの地域なんですけども、このゲラサイルよりもちょっと南にあるところなんですけども、その時点から悪霊に疲れていた状態を知っていたかもしれない。その人たちのところに帰りなさい。言い方を変えたら、もしもそのデカポリスで悪霊に疲れてさまよいを歩きながら最後にゲラサの地に着いたとしたらば、悪霊に束縛されていた時と帰ってきて神の力で自由になった時のこの違いというものを一番はっきりと認識できる人たちに証しをすることが大切だと教えているんです。これが一つ目です。あなたとあなたの家、あなたの家族のところに帰る。二つ目にはどうしたか。主があなたにどんな大きなことをしてくださったのか人々に知らせなさい。気をつけてくださいよ。ただ単に自由になりましたというだけで十分ではないということをこれで示しているんです。どんなに大きなことをしてくださったのか知らせるという。三つ目には、どんなに憐れんでくださったのか知らせろ。さあ、このイエスの言葉に対してレギオンを宿していた人はどうしたか。20節もよく見てくださいよ。こう書いてあるんですよ。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。これはただ単にです。私は昔悪霊に苦しめられていたけれども、イエスという人が来て自由にしてくれましたといった形の証ではないということを示しております。どんなに大きなことをしてくださったか。汚れた霊に疲れた時にはどれほど苦しい生活をしていたか。どんな惨めな人間らしからぬ生活だったか。イエス・キリストがどのように悪霊に命令して悪霊を全部追い出したのか。例えばですよ、私を自由にするために、私の中にいる悪霊を追い出すためにイエスの名で命じる、この人から出ていけと言った。あんまり大きな声ではなかったけれども、それでも敬意に満ちた、絶対に言うことを聞かせるという確信のある満ちた声だった。そうしたら悪霊が私の口を通して、意図高い神の子イエス様、私を苦しめないでくださいなると言って泣き声を上げて私から出ていった。この悪霊の名前はレギオンと言うんだと悪霊自身が言っていたけれども、なんと私の中にいたこと、いたこと、たくさんの数が私から出ていった。で、豚に乗り移ったところ、2000匹もいた豚が全部湖に入って溺れて死んじゃった。これを見ていた村の人たちは、私が正気になっていることや イエス様の優しい顔、態度を怪訝な顔で見てた。そうだろうと思う。つい先ほどまでは、5分10分前までは、私の行動は人間ではない様子だったのを知っている人たちから見たら、誰でもびっくりするだろうと思う。けれども、わずかに、この人から出ていけ、二度と入ってきてはいけないという命令だけで、あれだけの数のものが全部言うことを聞くんだから。もしも悪霊が今度私を攻撃してきたら、私もイエス様と同じことをするつもりだ。主がどれほど私を憐れんでくださったのか、神様どれほど私たち人間を愛してくださっているのか、私を見れば分かるでしょう。計り知れないほどの大きな愛で私たちを愛してくださっています。これがどんな大きなことをしてくださったのかということを東流に言い直しをしたものです。こういうのをデカポリスの地方で言い広めた。さあ、こういう証しをすることでもって、サタンも悪霊もこの人に向かって再攻撃をすることができなくなります。たとえ再攻撃されたとしたって、この人は自分で自分を守ることができる。それだけの信仰を持っています。もうすでに自分で養った。なぜか、信仰は聞くことから始まります。キリストについての御言葉を聞くことによると、ロマ書の10章17節で教えている。自分の口から自分の耳に聞いて信仰にしてるから、攻撃をされた時にその信仰で勝てるんです。証です。もう一つ証の大切さを言いましょうか。黙示録の12章を開けていただきましょう。黙示録の12章の11節を見ていただきましょう。これはやがて起こることなんですけれども、こういうことがですね書かれております。黙示録の12章の11節ではこう教えている。兄弟たちは子羊の血と、つまりイエス様の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼とは誰か。サタン、古い蛇、悪魔と呼ばれているものです。それに打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。これが王である祭司がするべきことなんです。三つ目に行きましょう。証をするということはいろんな面で大切なんですけど、三つの面で大切なんです。その三番目に行きましょう。証を聞いた人が励ましを受けます。宇宙を作った神様、主イエスキリストを頼りにすることで、どのような大きなことが可能なのか、どれほど大きな憐れみと愛とを神様が持っているのか、理解できるようになります。そしてその人自身が持っている問題の解決に役立つものとなるんです。多くのクリスチャンは、非常に残念なことなんですけれども、他の人のための祈りというもの、例えば取りなしの祈り、癒しの祈り、生み出しといったようなものは、神様から特別に選ばれたクリスチャンがするべきであって、一般のクリスチャンはしなくてもよい、時にはするべきではないという考えを持っています。まあ考え、そういう考えを持たされていると言った方がいいんだろうと思う。自分の問題を解決することのみを考える。しかも誰か他の人からの助けでもって自分を楽をしながら自分の問題を解決することを望んで、大きな大きな天の父からの祝福を逃がしてしまっています。その上に自分の苦しみはいつになっても根本から解決しないままでいる。まあ、私自身数多く経験していることなんですけども、それからですね、私が過去において何遍かこの教会で言っているその忠告の通りに行動した人自身が たくさんの人が経験していることなんですけども、例えばあなた自身が頭が痛いという時に、頭痛があるという時に、慌てて癒しの祈りを誰かに頼もうというのではなくて、誰かそれと同じような症状を持っている人にあなたが癒しの祈りをしてあげたらば、あなたの頭痛は治ってしまいます。自分が解決したい問題を持っているときに、 しかもその問題を神様の力で解決してほしいと願うときに、自分の問題を考えるんじゃなくて、同じような問題を持っている人のために祈り、その人の問題を解決するようにあなたが動き出したらば、あなた自身の問題を解決します。これが信仰の種なんですよ。それをするのが王である祭司の務めの一つなんです。だから聖なる祭司という部分と王なる祭司という部分と両方の部分を満たすように行動することでもって、あなたの人生は楽しいものになるんです。イエス・キリストが準備してくれている神の義をあなた自身が喜べるものとなります。神様が喜んでくれる、主イエス・キリストが喜んでくれる、であなたは祝福を受けます。まだちょっと時間があるからですね、もう一つ別の話題に行ってみましょう。もう一つ別の話題に進みます。コリント第2の手紙の5章を開けていただきましょう。コリント第2の手紙の5章の17節から読んでいってみましょう。新しい分野での神の義についての勉強に入ります。コリント第2の手紙5章の17節から読んでいきます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。ここではイエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをした人はキリストの施設であると天の父が評価をしています。これがどういう意味を持つのかということはです、この施設とはどういうことなのかということにかかっていることになります。まあ、我々あんまり施設なんて言葉は使わない。だけど施設という言葉の意味はどういうのかといったら、一つの政府がもう一つの国の政府と何か交渉事をしなければいけないときに、何か政治的に妥協点を見つけなければいけないようなときに、その国の政府を代表する人を相手国に派遣するわけです。例えば今これがないからわざとこういう例を取るんですけども、日本政府が北朝鮮と国交を回復しようと交渉を始めようという時にはですね、当然のように日本からはその施設特使を派遣いたします。もしも日本政府からその施設が北朝鮮に派遣されたといたしますと、日本政府を代表するその施設が北朝鮮側の代表団とに会わなきゃいけないわけですけど、それに提案することは全部日本政府が提案しているものとして向こうには受け入れられます。その施設が北朝鮮の政府側の申し出を拒否したらば、日本政府がその申し出を拒否したことになるんです。つまり日本政府を代表する施設が取る言葉態度は全部日本政府の言葉態度として相手側に受け入れられます。だから日本政府を代表する施設が相手側の申し出に賛成すれば、それは日本政府が相手国の申し出に賛成したことになるんです。これが施設です、代表です。まあ、施設というのはこれほどの重要な働きをする人なもんですから、当然のように日本政府を代表するにふさわしい特別な権限が与えられています。もちろん日本政府ではですね、その選んだ人に勝手なことをさせるんじゃない、一つの枠を与えます。これくらいここまでなら妥協していいけど、これから妥協しちゃいけない、こんなふうに話を持ってきて一つの枠を与えられる。その枠の中でもって相手国に向かってどういう態度を取るか、どういう言葉を使うか、自分が選べるんです。だけどそれが日本の代表と見られる。 キリストの施設というのは、キリストによって相手国に使わされている人のことです。つまりキリストの代理として働く人のことです。宇宙を作った神様、私たちの天の父は、こういった主イエス・キリストは、イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをした人をキリストの代表者、キリストの代理として選んで、キリストの施設としての権限を与えています。キリストの施設というのはどういうものを代表しているのか、相手国に対してどのような言葉態度を取るべきなのか、全部この指示が与えられている。枠が全部ここに決められています。聖書に書いてある。だから生まれ変わりをした人はキリストから派遣されたキリストの代表者として与えられている権限、力を使うことによって神の義としての行動を取る人となるんです。さあ、こうなるとですよ、先ほどの例でも分かっていただけると思うんですけども、日本政府を代表して相手国の政府と交渉し、お互いに妥協点をめっけ合意した上での取り決めを行うのが施設としての役目なんですけれども、この施設が、つまり日本政府を代表する施設が相手の国に行かないで日本の中にいたとしたらば、施設としての役割を果たしていないことになります。とするとキリストの施設として、イエス・キリストの代理として与えられている権限を使って相手国と交渉するというからには、誰が相手国なのかということが質問となってきます。政治の上での施設であれば、日本政府が交渉しなければいけない国が相手国になるというわけなんですけども、アメリカかもしれません。今アメリカともいろんな経済問題でも交渉しなきゃいけないのは、中国かもしれない、アフリカのザンビアかもしれない、クロアチアかもしれない、インドかもしれない。これは政治的な問題ならこれで分かるんですけども、じゃあ神の国を代表するイエス・キリストの代理として活動する施設というものは、誰が、何が相手国となっているのか。この質問の答えは、イエス・キリストがこの地上でどういうことをしたのかということを調べればわかるはずです。つまり言い方を変えますと、イエス・キリストはどういう目的を持ってこの世に生まれてきているのか、その目的を今度はキリストの施設が、キリストの代理が受け継いで行動しなければいけないはずなんです。イエス・キリストはどういう目的を持ってこの世に生まれてきているのか、この世で3年半どういうことをしたか、その3年半の間にイエス・キリストが相手にした国、王国というのか、それはどんなものだったのかというのをこれは調べるわかります。何をイエス・キリストがしたか、答えはですね、コリント第2の5章2番とか読んだとこあるんですよ。18節になります。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と神様と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。この世の人、つまりまだ神の愛を知っていない人、まだ神の家族に戻ってくる決心のついていない人に対して、神様に対する罪は全部イエス・キリストの十字架で支払いが済んでいる。いつでもそのままの姿で神の家族に戻ってくることができる。神様と新しい関係を保つことができる。神様はどれほどの愛なのかということを知らせてあげるということです。つまり言い方を変えましたら、いまだにサタンの支配に入っている人たちに対して福音を知らしてあげるんです。真理に目を開くことができるように福音を知らしてあげるということをするのが、キリストの施設としての第一の役割になります。 つまりイエス・キリストがこの世で3年半生活をしていた時に一番重点を置いていたのは何か、人々に神の愛と神の道とを知らせてあげる、そして神に立ち返ることができるようにしてあげるということをしておりました。それがキリストの使節としての第一の務めとなります。まだそれだけじゃない、2番目にやらなきゃいけないことがある。イエス・キリストがこのように来た第二の目的は、第一の目的は神の愛と神の道と人々に知らせるものでした。第二の目的は何なのか、聖書でいきましょう。一番最初は使徒の働きの書の10章の38節を見ていきましょう。使徒の働きの書10章の38節でこう言ってます。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。もう一つ読みましょう。ヨハネ第1の手紙の3章の8節を見ていきます。ヨハネ第1の手紙の3章の8節ではこう教えています。罪の内を歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。さあ、これをすることがキリストの使節としての2番目にするべきことになります。それをするために、つまりサタンが行動しているその行動を止めるというのが、我々がしなければいけない、キリストの使節がしなければいけない2番目の動きです。それをするためにイエス様の方ではいろんなものを我々のために準備してくれている。例えばイエスの名というのがあります。イエス様自身が私の名、イエスの名で悪霊を追い出せと言った。私の名で病人を癒せと言った。私の名で必要なものを天に父に求めると言った。まだあります。イエスの身代わりとしての聖霊が与えられている。力が与えられています。聖霊があなたに臨むときにあなたは力を受けると使徒の働きの書一章八節で言ってる。十字架の死からよみがえったイエスは弟子たちに向かってこういう命令をしております。ということは現在の私たちにも命令していることになる。まず最初マルコの16章を今一度見てみましょう。イエス様がこういうことを十字架の死からよみがえってこういうことを命令いたしました。マルコの16章の15節から読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。もう一つ別の教えがある。マタイの28章に行ってきましょう。マタイの28章の18節からもこういう教えをしております。マタイの福音書28章の18節からこう教えてました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。あらゆる国の人々をイエスの弟子とする、つまりイエス・キリストの教えを人々に伝える、そして父子聖霊の名で生まれ変わりをさせる、神の家族に連れてくる、そしてイエス・キリストの教えを全部守るように指導する、忠告を与える、教えてあげる。だからです、キリストの施設というものを別な言い方で言い表そうとしたらこんなふうに言えます。もしイエス・キリストがここにいたらば、イエス・キリストはこのようにすると思うということを、あなたがイエスの代わりに行動するということです。もしイエス・キリストがここにいたらば、イエス・キリストはこういうことをするだろうということを、あなたがイエスの代わりに行動する、これがイエスの施設です、代理です。具体例を一つ聖書から出してみましょう。 使徒の働きの書の3章を見ていただきましょう。1節から読んでいきます。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登って行った。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って正した。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。ほいて歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、その人の身に起こったことに驚き呆れた。さあ注意していきましょう。ペテロもヨハネもこの40歳になる男、生まれた時から一歩も歩いたことのない男は癒されるように神様に祈っていないんです。イエス・キリストのお願いもしておりません。やったことは何か、40年間歩くことのできなかった男の肉体に向かってイエスの名で歩けるようになれって要求しているだけなんです。これは何を意味しているか、これがイエスの代理なんです。イエスの施設なんです。もしイエス・キリストがこの美しの門に来て40歳の足苗の男から施しを求められたらば、多分こうするだろうと思うものを行動を取る、これがキリストの施設です。多分イエス様がそこに来たらば、金をあげる代わりに足苗をイエスだろうと予測できる。だからペテロはキリストの施設として、代理としてその行動を取ってるんです。もう道具を与えられてます。これがイエスの名です。この男を健康な体にするだけのものはすでに持ってる、力も与えられている。だからそれをペテロが行動に移した、それだけなんですよ。ペテロが偉いか、偉い必要が全然何にもない。代理で動くんですから。だからキリストの施設は何をしなければいけないのか、どういうことをするのがキリストの施設としての行動なのかというと、イエス・キリストが行ったことを、これは聖書に書いてあるんですよ、それを一緒にやる。イエス・キリストがここにいたらば、こういう行動を取るだろうと推測できることを、神の義としてのあなたが、キリストの施設が行動に出るということです。これがキリストの施設のするべきことなんですよ。天の父はあなたがこういうことをする人と見ている、こういうことができる人と見ている、こういうことをしてくれる人と評価をしているんです。ところがですよ、イエス・キリストは神の義となっている人に向かって、イエス・キリスト自身がこの世にいた時に行ったのと同じことをしてくれればいいと教えてはいないんです。今までの説明では、もしイエス・キリストがここにいたらばこういうことをするだろうと思うことを私たちがやればいいと言った。ところがイエス様はそう教えていないんです。どう教えてるか、ヨハネの14章を見ていただきましょう。ヨハネの福音書の14章の12節を見ていただきましょう。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。さあ、ここで2つのことを言ってるんですよ。1つはイエス・キリストがこの世にいた時に行った技と同じことをすると言ってる。もう一つは、イエス・キリストはこの世でもって行った技よりももっと大きな技を行うようになるはずだと期待しているんです。 だから神の義としてのキリストの施設となっているあなたは、これ私も同じです。イエス・キリストはこの世でどういうことをしたのかということを4つの福音書で調べる。それと同じことをする。その上で、その場、その場で私たちが直面するもの。自分の問題であると他の人の問題であると同じです。その直面しているものに与えられている権威を使ってイエスの名でその状態を変えてしまおうとすることを期待されているんです。ここでこういうことを気をつけてください。あなたの方では自覚をしていようとしていまいと、知っていようとしていまいと、天の父はあなたをキリストの施設と見ております。この地上におけるキリストの代理の人、キリストを代表する人と評価している。ところがですよ、サタンはどうなのか。サタンはあなたをキリストの代理と認めているかいないか。サタンは自分にとって都合の良い面ではあなたをキリストの代理と認めるんです。キリストを代表するものであるということは、クリスチャンのあなたの口から出る言葉、クリスチャンあなたの行動は、キリスト自身の口から出る言葉、キリスト自身が取る行動と同じに見てるんです。これはわかると思う。だったらこういうことに気づいていただきましょう。マタイの18章の18節で何と教えているか。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。何でもあなたが地上で禁じるものはキリスト自身が禁じるのと同じに見られるから天でも禁じるものになる。当たり前だというかもしれない。何でもあなたが地上で許すものはキリスト自身が許していると同じに見られるから天でも許すものになる。もしもあなたがサタンの活動を受け入れる言葉行動を取れば、それはあたかもキリスト自身がサタンの行動を許す言葉行動を取るのと同じにサタンが見るんですよ。考えてくださいよ。この時にサタンの活動を止めることができるか。神様の方でイエス・キリストの方で力を出してサタンの活動を止めることができるか。話の例、こういうふうに持ってみましょう。日本政府を代表している施設が相手国が言ってきたことを受け入れたといたしましょう。なのに日本政府は相手国の申し出を拒否したとしたらどうするか。できこないわけでしょ。代表者が受け入れたものはその後ろに日本政府が受け入れたことになるんですよ。代表者であるあなたがサタンの攻撃を受け入れたら後ろにいるのが受け入れたことなんですよ。それで神様力が出せるか。出せっこないじゃないですか。あなたはキリストの施設です。イエスキリストを代表する人なんですよ。しっかり自覚してくださいよ。だから口から出る言葉行動がどんな理由があろうともサタンに足場を与えることを言ったら神様の力が出るか。あなたが神様の力を縛ってるんですよ。これ地上で縛るものは天でも縛るんですから。そういう人で神様を助けてください。まるで日本政府を代表している施設がよその国に行って日本政府にとって都合の悪いことを受け入れておいて日本政府に何とか助けてくれ。簡単ですよ。施設の首を切るだけですよ。相手国に謝らなきゃいけない。失礼しました、あれは代理でありません、今一度やり直しをしましょう、別の施設を送ります。あなたがキリストの施設から首切られたらどうなるか。それと同じことをしなきゃいけないんですよ。神様のことはこの地上でイエス・キリストの代理として イエス・キリストと同じことをするはずの人がキリストの施設なんですよ。だからあなたを見たらイエス・キリストが見えるというところまであなたが自覚をし行動することが必要なんです。今ここにイエス・キリストがいたらどうするだろうか。イエス・キリストならばこういう時にどういう行動を取るだろうかということを考えて、それをあなたが行動することが必要なんです。これだけのことを覚えておきましょう。日本政府を代表するこの施設というもの、まあ、これはキリストの施設となっているあなた自身というものを言いたいんですけれども、日本政府を代表する施設というものはどれだけ大きな力を持っているか持っていないかということは、相手国と交渉するときに大切なことではないんです。その個人がどれほど力を持っているか持っていないか全然関係ありません。キリストの施設というのはあなたがどれほど大きな力でサタンに立ち向かうことができるのかできないのか、サタンにとっては何の興味もない。怖くありません。サタンが怖いのはあなたが代表している国がどれほど大きな力を持っているのかということが大切なんです。施設がどれだけの力を持っているかじゃない、施設の後ろにある国の政府はどれだけの力を持っているかでもって相手国が頭を下げるか下げないか決めるんですよ。あなたを代表している国がどれほど大きな力を持っているのかということが大切なんです。サタンはこれが怖いです。これが施設の役割です。だからイエス・キリストから与えられている権威を、イエス・キリストから与えられている道具を使ってあなたの中に宿っている聖霊様に力を出してもらって、あなた自身にも周りにいる人にも共に恵まれた裕福な喜びに満ちたものとするということは大切です。あなたがしなきゃいけないんです。宇宙を作った神様、あなたはこれをこのように評価してるんですよ。宇宙を作った神様、あなたの天の父はあなたがこういうことを実際に行動してくれると期待してるんですよ。そしてあなたが実際に行動できるように宇宙を作った神様、あなたの天の父は必要なものを全部準備してくれているんです。ただ一つ天の父がしないものがある、できないものがある。あなたの決心です。やろうという決心して第一歩踏み出す、これは神様いたします。強制できない。あなたがそれを主催すればあとは神様が全部やってくる。あなたの背景にいる国が政府があなたを守ってくれる。この点でですね、神の義というものを見直しをしてほしいんです。頭の知識として持っているだけでなくて、知識となっているのは実際に毎日の生活に使わなきゃいけないというのはここなんですよ。いや神の義分かってます、いやこの地上で縛るものは天でも縛りますと言っていて、サタンの活動を完全に許しておいて、なんで神様私にこんな苦しみを、神様手が出るか。日本政府の代表者と日本政府の関係から見ていただいたら分かると思う。我々はキリストの施設なんです。大使なんです。代理なんです。代表者なんです。どうぞこの自覚を持ってですね、サタンに向かって相手国に向かってどういう態度を取るのか、どういう交渉したらいいのか、どれほど大きな力を背景に持っているからどこまで突っ込んでいても向こうは折れるかというところをですね、見なきゃいけないんですよ。アメリカ政府がですね、何だか通常301号だか何だかでもって日本をいろんな経済面で脅かしてこようとする。今こんな中国です。知的所有権とか何とか言ってですね、中国に何だかでもって輸入税 100% かけると言ってる。さあ中国折れるか折れないか、どれほど自分のところに力を持っているかでもってですね、交渉の度合いが決まるんですよ。どれほど後ろの政府が力を持っているか、どれほど神様が天の父がイエス様が聖霊様が力を持っているかでもってサタンとの交渉の度合いが変わるはずなんですよ。あなたが勝手なことを決めたら神様は力が出るか、出ないんですよ。これがキリストの施設なんです。だからしっかり覚えておいて毎日の生活に使うようにしていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが あなたの独り子と呼ばれているイエス・キリストを通して、私たち一人一人のために達成してくださっている三十いくつの新しい関係というもの、神の義というものがどうもなのか、ただ単に理解をするというだけでなくて、実際の生活にどのように使ったらいいのかという点において、さらにあなたが私たち一人一人を導いてくださり、その導かれたものに前進していけるよう具体的に示してくださるよう、イエス様の前でお願いいたします。そういった私たちの今まで持っていた考えを、神の義に対する考えを改め、どれほどまでにあなたが大きなものを期待をし、どれほどまでに大きな力を与え、どれほどまでに全てのものを可能にしてくださっているのか、認識のし直しをすることができるものになるよう、どうぞ私たち一人一人を導いてくださいますよう、イエスの名前でお願いいたします。そして私たち自身がこの世でもって、いつも圧倒的勝利者としての毎日の生活を送ることができるよう、足りないものは何一つない、いつも満たされた十分な生活が送れると言えるものとなるよう、どんな理由があろうともサタン悪霊どもに少しも邪魔をされることのない生活が送れるものとなるよう、これから先もどのように神の義を使えばいいのか、あなたが教えてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして私たち一人一人、あなたから見たらば、イエス・キリストを十字架で殺しただけの価値があったと見られるものとなるよう、どうぞこれから先もあなたが全ての目において賄ってくださることを、この時点で感謝をいたします。どうぞここまで勉強できたことを感謝すると同時に、さらにあなたが導いてくださることをありがたいと思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して、天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。